では、講義ノート第2回ということで、解説を始めたいと思います。ファイルとしては CF2 POTS PDF っていうやつですけど、第2回のところに上げてあるのでわかると思います。でもそこの Moodle のページに書いてある通りですけれども、これから大体ですね、このように、講義ノートの PDF、でそれに付随する音声ファイル、それから問題を書いたファイルというのを3つ挙げて、で、最初の2つで皆さん勉強してもらうと。で、あと問題を解いてレポートで出してもらう。そういう感じにやっていこうと思います。で、今日は第2回、いよいよ本格的に複素関数をやるぞということで、この講義ノートの9ページ、右上の数字が9ですね。9っていうところですけど、そこから始めます。講義ノートの 2回目のこれは、その第1ページになってますけど。で、それから、前回あまり言わなかったかもしれませんけど、この講義は大体ですね、教科書に準拠してやっていきます。ところどころこれは抜かしますとかいうのはあるかもしれませんけど、ほぼ教科書通りやります。だから、僕の講義ノートもところどころね、ちょっと、簡単になっているとこあるかもしれません。教科書を見てもらえばわかるし、大体この教科書は非常によく書けているので、ちょうど読みやすくていいと思います。はい。じゃあそういうことでとにかく始めますね。で、この講義ノート、右上の数字9ページのところで、1.3、複素関数とは、で複素平面における極限連続微分可能性と、そういうとこから始めます。でですね、これあんまりギャーギャー言う必要はないかもしれないんですけど、この後、複素関数論をやっていくと、いろんな定理を書くときにですね、この複素平面上の集合についていくつか用語を定義しといた方がいいので、一応定義します。なんかうるさいなと思う人は、なんかこんな感じだと思って、あんまり気にしなくてやってくれても、いいです。はい。で、じゃあそれを始めましょう。で、まずですね、その9ページの最初の2、3行、4、5行のとこですね。まず集合 E の内転、外転、境界点についてっていうことです。その下に図があるので、それ見ながら、聞いてください。で、そのですね、上半分には書いてある図ね。こうなんか楕円みたいなのがあって、その中が、に影がついてますけど、その影のついてるところが E。ね、矢印で書いてますけど、影のついてる部分が E のつもりです。で、こう E っていうのは C の部分集合だという、こういう感じにしているというわけですね。で、この E は、この図でなんとなくわかるように、境界があります。こうなんか楕円ですね。点線で書いてありますけど、そこを境界になってます。で、その境界を境にしてですね、E の内点っていうのと外点っていうのと境界点、3つ点をこれから決めていきます。3種類の点を作るっていうか決めていくわけですね。まず内点っていうのは何かっていうと、読んで字のごとく E の中に入ってるって感じなんですけど、中に入ってて境界にないっていうことなんですね。で、それを、言葉で書けば、その内点ってコロンして書いてあるところなんですけども、Z の周りに十分小さい円盤を書くときに、これが E の中に入ってることっていうことを書いてあります。で、その絵もちょっとそこに書きました。Z っていう点がそこに書いてあるんですけど、Z の前に、小さい円をくるっと書いたら、この円全体が E の中にまだ入ってます。こういうやつ、こういう Z のことを内点と言います。要するに E の境界からちょっと距離が離れてたら、ここの図に書いてあるように、くるっと小さい円が書けるから、そういう点を全部内点と言いますよっていうわけです。で、今度外点っていうのはどうするのかっていうとですね、今度は E じゃなくって E の補集合を考えます。要するに、この図で言うと、楕円の中がこう色塗ってあるんですけど、色塗ってない方、塗ってない方を考えて外側ですね。この楕円の外側を考えて、楕円の外側から見て内点になってるやつ。要するに楕円の外でちょっと境界から距離が離れてるやつですね。そいつを外点と言いますっていうわけです。で、例としては、図に W って書いてありますけど、そういうやつですね。ちょっと境界から外におりますよっていうやつです。で、最後に境界点っていうやつなんですけど、境界点は、E の内点と外点今定義しましたから、どっちでも属してないやつ。要するに E の境界にいるやつですね。そういうことです。で、 図では B って書いてますね。B、バウンダリーのつもりで、まあ、B と書きましたけど、そういうふうなやつのことです。はい。で、まあ、こういうのをこう、いろいろ定義していくと、まあ、いろいろややこしいことあるんですけど、あんまり気にせずも図で、まあ、理解すればいいです。ね。ありがとう、ちゃっちゃと行きましょう。で、次に、E が回集合とか平集合とか、そういう概念もちょっと定義しますね。E が回集合っていうのは、E の要素がすべて内転からできてるっていうわけです。つまり、まあ、イメージとして、その9ページの下の方にある図の左側なんですけど、E ってのはあるんだけど、まあ、境界は入ってないと。境界のとこは全部こう、E そのものには入ってないよっていう感じのが内転です。内転じゃない、ごめんなさい。回集合です。で、E が平集合っていうのはどうかっていうと、今度は E の補集合が回になってる。で、まあ、イメージとしては、もう、境界が E に入ってると、そういうことなんですね。で、これは、その9ページの下図の右側ですね。まあ、こう、境界が入ってるというのを強調したいんで、境界を黒線、黒の実線で書いてきましたけど、この黒の実線も E の一部ですよっていう、そういうのが平集合ですね。で、あと、集積点っていうのは、まあ、後で、ちょっと位置の定理とかやるとき出てくるんですけども、集積点ってのは何かというと、E の点であって、で、E の中にですね、こう無限個の点が取れて、で、その Zn が、n が無限大に極限が z になるって、そういうやつです。まあ、これはあと、まあ、出てきた時にまた言います。で、あと、連結されてるかどうかっていう概念があるんで、一応、まあ、そこに書いてるんですけど、集合が連結されているってのはどういうことか。そこなんか変定義書いてあります。共通部分を持たない2つの回集合に分割されないときにとか何度か書いてますけど、まあまあいい加減に言うとですね、とにかく連結されている集合っていうのは、その中の2点をこう曲線で結べるということです。集合の中を通っていくような曲線で、その中の2点がいつも結べる。要するに集合全体がなんか一つにつながってるってやつですね。そういうのを連結されてるとこう言います。で、領域っていうのは連結された回集合のことです。で、平領域っていうのは領域じゃないんですね。領域は回集合なんですけど、そうじゃなくって回集合とその境界まで合わせたやつ。それを平領域と言います。時々こういう概念も使うので、まあ、定義しました。で、まあ、こういうのは、これから出てくるいろんな定理をきちっと述べるためには絶対必要なんですけど、あんまり気にしてもしょうがないんで、まあ大体こんな感じと思っといてくれればいいです。はい。まあ以上9ページが説明でした。では続いて10ページに行きましょう。で、いよいよ複素関数の話をします。で、複素関数っていうのは、要するに、ある複素数 Z から、f of z, fz っていう値に行く関数のことです。もう関数今までみんな散々考えてきましたから、例えば実数 x があって、x に対して sin x という関数を考えるとかやってきましたからね。同じです。で、唯一違うところは、考えてる x が今複素数になっていると。で、まあこの講義とか教科書では複素数は大体 z って書くので、まあ z の関数として考えますと。こういうわけ。で、まあ、それが複素関数ですね。で、あと、実数から実数への関数。まあ、ここまで皆さんよくやってきたですね。まあ、実数関数とか実関数って言います。で、とにかく微分とかを始めるんですけど、微分やるためには極限定義しなきゃいけないんで、極限定義します。定義 1.3.1、10ページの上から4分の1、5分の1ぐらいのところに書いてありますね。複素平面での極限。で、とにかく f っていう関数と 1.α があります。で、x が、z がですね、z が α に行くときの極限、ね、fz の z が α に行くリミット、イコール大文字の a っていうのはどういうことですかっていうとですね、まあ、1.3.2 イプシロンデルタではそんな風に書いてます。書いてますけど、とにかく z が α にガンガン近づいたら、fz の値は大文字 a に行くよっていう、そういうことです。それだけです。それだけなんですけど、これ2変数の関数を皆さん微積 A か B ね、1年生の時にやったと思いますけど、その時と同じ まあ複雑さがあります。で、この定義 1.3.1 の下のまあ5、6行、7、8行でそういうことが説明してますけど、まあ要するに Z が α に近づく近づき方っていくらでもあるよと。で、その10ページの真ん中辺に図が書いてありますけど、まあそこ α っていうのは黒丸ですね、黒い点です。で、Z が α に近づく近づき方っていうのは、そこに点線で書いてあるように、なんか α にいろんな方向から直線的に近づくっていうのもありだし、そうじゃなくって、まあちょっと下手な絵でぐるぐる書いてありますけど、なんかこう実線のようにですね、ぐるぐる回りながら渦巻きみたいにして α に近づいてもいいし、まあいろんな近づき方がある。ね。だからもうめちゃくちゃ無限通りの近づき方があるんだけど、どういうふうに近づいたって、答えは全部同じ大文字 A だよと。そういうことが言えれば、この Z が α に行った時の FZ の極限が A だと言います。で、もし、たった一通りでもですね、Z が α に近づく変な近づき方があって、その時には FZ の値が A に行きませんっていう時は、もう極限が存在しませんって言います。こういうわけです。はい。これで複素平面での極限の定義はおしまいです。で、極限の概念を明らかにしたので、連続性を当然議論することができるというわけで、定義 1.3.2 ですね。複素関数 FZ が点 α で連続であるってのはどういうことかというと、これは形式的に見れば、これ一変数の時と全く一緒です。Z が α に近づいていった時の FZ の値が F の Fα、ね、α での F の値に等しい。っていう普通の連続関数の定義ですね。これです。で、まあ、これが連続性の定義ですよっていうわけです。で、まあ、後でレポートとして、教科書のね、1.3 節の節末問題の一つぐらい連続性の問題出そうと思ってるんですけど、まあ、ちょっと皆さんやってみてください。で、まあ、それはそれでいいと。で、いよいよ問題の微分可能性やります。で、この複素関数論っていうのは、前回もちょっと言ったと思うんですけど、複素関数だけでは面白くなくて、複素関数が微分可能であると。そういうことを仮定すると、どんどん面白くなるんですね。だから、これからやる定義 1.3.3 っていうのが一番大事な定義になります。まあ、ちょっと見てみましょう。形式的にはこれ実数関数の時と一緒です。定義 1.3.3 ですね。複素関数 F に対して、その微係数ね。f プライムの α っていうやつは 1.3.3 の式の右辺の極限で定義する。右辺の極限はどうしてるかっていうと、分母に z-α があります。分子には fz と fα の差が載ってます。で、もしこれが z とか α が実数 x と a だったら、これも高校の時からしてる微分の定義そのものですね。だから実数の時の微分の定義を、まあ、複素数に拡張しましたよっていうのがこの微分可能性の定義です。1.3.3 です。で、まあ用語としては、とにかくこの 1.3.3 の極限、右辺の極限が存在するんだらですね、FZ は α で微分可能だと言います。で、それから上の極限はですね、F の α における微分係数とか、まあこれを α の関数と思うときには同関数とか言ったりします。というわけで、ここまで見てると、もう高校までと全く一緒ですね。はい。これが、この10ページの一番下に書いてある微分可能性の定義です。で、次、まあ、11ページに、ちょっとこれに対する注意が書いてあるので、注意を、まあ、見てください。で、今、すごく言ってきたようにですね、この微分可能性の定義っていうのは、実数関数の時の定義と全く一緒です。高校の時とどこが違うんや、みんな思ってるかもしれません。で、そうなんですけど、違います。どこが違うかっていうと、さっき強調したように、定義 1.3.1 のあたりで強調したように、複素平面における極限っていうのは、Z が α に行くんですけど、Z が α に行く行き方は何通りもある。何通りどころか無限通りあって、しかもいっぱいある。ね。Z にいろんな方向から近づくっていうのもありだし、なんか直線的に近づく。それだけじゃなくって、なんか渦巻きみたいにして近づいてくるやつとか、もう何でもあり。そんなめちゃくちゃ多様な、ね、多種多様な極限を考えて、Z が α に行くと。で、そうやってどんな行き方したって、 そのさっきの 1.3.3 ね、ニュートン賞の格好してますけど、この極限の値が全部一緒やでと、そういう時に限ってこのリミットが存在すると言って、その時に限って F は α で微分可能だっていうわけです。これがまあだから複素関数の微分っていうのは、なんか実数の時より極限の考えてる割合っていうか多様性が非常に高いから、その多様性が高いことによっていろいろこう厳しい条件がついてくる。で、厳しい条件がついてくると、その結果としていろいろおいしい話ができる、そういうことになっとるんですね。で、まあこの次の 1.4 節で早くもですね、その厳しい要請から何が出てくるかということを見ます。見ますけど、とにかくこの 1.3.3 ではこういう定義だったということを、まあ、覚えておいてください。で、まあ、これについて、セクション 1.3 についてはですね、これでほぼ終わりです。皆さんにやってほしいことは、教科書の節末問題を考えるということで、まあ、レポートでも少し出しておきます。で、この節を終わる前に、ちょっと一つだけですね、用語を定義しておきます。11ページの上のあたりですね、上から5、6行、定義 1.3.4 って書いてあるところです。で、まあ、上でですね、今、関数 F が Z イコール α で微分可能の定義やりました。で、やったんですけど、この α がですね、こう例えば全ての α でこの F が微分可能な時、そういう関数もいっぱいあります。そういうのを考えたいんですよね、本当は。で、そういう関数があると、それにまあ特別な名前をつけるのがまあ大体複素関数論でのお作法になっていて、で、その定義 1.3.4 に書いてあるように、ある領域 D の各点で、どの点でも F が微分可能なとき、そういう関数これからよく考えるんですけど、このときに F は D 上で正則である。英語ではホロモフィックというふうに言います。または解析的という言い方をします。で、それから F は D 上の正則関数であるとか、解析関数であるという言い方もします。で、まあ、この正則とか解析的っていう言い方はもうすぐするので、解析関数とかすぐ言ってしまうと思いますから、まあ、この用語は覚えておいてください。で、定義の 1.3.4 の下にちょこっと書いてありますけれども、正則と解析的っていうのはちょっと意味が違うんですけど、まあもうこの講義ではもうその微妙な差は無視して、同じ意味だと思って使うことにしましょう。で、さっきも言ったことですけど、極限や微分可能性については、まあ、こう定義はもうやったから、定義をちょっとこうね、教科書の節末問題でやってみるのがいいよっていうことがそこに書いてあります。はい。以上で、11ページの前半まで、1.3 節の解説がおしまいです。はい。では、1.4、高水リーマンの関係式というところに行きます。講義ノートは11ページの真ん中辺ですね、を見てください。で、もうすでにですね、その、ちょっと前に、複素関数が微分可能ってのはどういうことか、ね、定義 1.3.3、10ページの一番下ですけど、そう書きました。で、これはどういうことかっていうと、1.3.3 式もう一回ちょっと見てもらいたいんですけど、右辺は fz-fα を z-α で割ったやつ。で、z が α に近づく極限を考えますって言ってます。で、もう今まで散々ですね、複素平面の極限はやばいんだよって、簡単じゃないんだよって言ってました。z が α に近づき方何でもありだよって言ってたんで、そういう何でもありの形近づき方をして、この極限が全部一緒っていうことを言わないといけない。そういう時にじゃあこれどういうことになるのかなっていうのをこれから考えましょうっていうわけです。で、まあ実数に話をして、話を直してやった方が今までの微積の知識が使えるので、まあ複素数ね、z、それから複素関数、関数の値 fz、両方とも実部と虚部に分解します。それが 1.4.1 の式に書いてあるやつです。z は x たす iy、f は u たす w。ね。で、u と w はそれぞれ xy の関数ですから、こう2つ合わせて書きました。で、 こいつらがさっきの微分可能であるっていう条件を加えることによって UW にどんな関係がついてくるのかなっていうのが今やりたいことです。で、それをまあこれからやります。結果は定理 1.4.1 ってとこに書いてあります。コーシーリーマンの関係式、今のように分解すると、そうすると 1.4.2 が成り立つっていうんですね。 F を Z で微分しました。微分した結果はどうなるか、 1.4.2 式でイコール2つあります。2通りに書けるっていうんですね。まず最初の方は U の X 微分と W の X 微分に I をかけたやつの和、2つ目のやつは U の Y 微分にマイナス I つけたやつと W の Y 微分の和、1.4.2、 そういうふうなことが書いてあります。でですね、そうなんですけど、この 1.4.2 の右側のイコール比べるとですね、実部と虚部が同じだって言ってるんですよね。実部と虚部が一緒なんですから、それ比べると 1.4.3 になりますと、ね、U の X 微分は W の Y 微分に等しいよと。でそれだけではなくって、U の Y 微分は W のマイナス X 微分に等しいよ、そういう風になるよって言ってますね。それがここで言ってることです。はい。で、ということはですね、これ U の X 微分、 U と W の辺微分っていうのは互いに相手を縛り合ってて連立微分方程式を満たす。したがって U と W 勝手に変わることはできない。 U を変わると W もそれに応じて変わらないといけない。まあ逆もしかりですけど、ということで U と W はなんかなかなかこう変わりにくい、ね、なんかこう性質があるっていうことがわかります。でこの性質がこれから見るように複素関数のいろんな大事な性質につながっていきます。 ではともかくですね、それ証明をちょっと見てみましょう。証明はその11ページの一番下のあたりに書いてあります。まあ、今までしつこく言ってきたようにですね、その変数として z イコール x プラス iy ってこう書いてるんですけど、でこれで x と y ね、どういうふうに近づけるか、ね、アルファに近づけんだから、こういろんな近づけ方がある。で、2通り考えましょうと。本当はめちゃくちゃたくさんの送り方考えないといかないんだけど、まず2つだけ考えます。どういうことかというと、とにかく F の微分係数を考えるときに、こう Z が α に行く、α に行くときに、X 軸、実軸に平行に行くっていうのを考えよう。っていうのをから考えます。だからまずやりたいのは 1.4.4 の極限を考えるんだけど、ここで12ページの一番最初に行って、実軸に平行に Zα にするって、そんな考えましょう。で、これを書いてみる。z は x たす ib って書くことができますから、で、x を a に近づければよろし。虚部の方はもう初めから ib に固定してるんですね。で、そうだと思って、あとはその 1.4.5 の式を眺めてください。この場合に極限を考えるっていうことで、一生懸命これ極限書きました。書いて、こうやってなんかこうごちゃごちゃって変形すると 1.4.5 の右辺になるっていうわけです。ここはもう僕がガチャガチャ言ってんのうるさいでしょうから、僕の音声を止めて、皆さんこの式をじっくり眺めて、あ、なるよねって納得してください。で、同じように今度は虚軸に平行にですね、z を α に近づける。それやります。その時は z は a プラス iy で y を b にするんですね。で、まあ計算すると 1.4.6 になります。まあここも僕の音声は止めて、自分でしっかり見てくださいね。で、まあとにかく f の微分作ったんですけど、こう、実軸に平行、虚軸に平行、二通りの極限考えただけで、こういう別々の 1.4.5 と 1.4.6 の標識出てきました。どっちもこれ F の微分のはずですから、イコールと置いて書けば 1.4.7、定理が出ますってこういうわけです。で、これで定理の説明はおしまいです。でですね、この公式の関係式っていうやつは、今二通りの極限しか考えませんでしたね。Z が α に行くんで、本当はめちゃくちゃたくさん考えないといけないんだけど、実軸に平行に行く、虚軸に平行に行くしか考えてません。それだけでもこんな条件出たんですね。斜めに行くやつとか考えたらもっと大変なことになるんちゃうかと思うんですけど、まあそれほど大変にはなりません。 コーシーリーマンの関係式プラスちょっとの仮定をすると、実は F が微分可能っていう結論になります。でそれを表しているのが定理 1.4.2 ですね。12ページの、まあ、半分よりちょっと下ぐらいに書いてあるやつです。定理 1.4.2 何言ってるかっていうと、とにかく、まあ、2つ条件、括弧1と括弧2の条件両方満たしてたら、この元々の関数 F は複素関数として微分可能ですよって言ってます。2つの条件のうちの1つは、さっきと一緒、コーシーリーマンの関係式ですね。でもこれだけだとちょっと足りない。もうちょっとだけいるっていうわけで、どういう条件かっていうと、U と W ね、実部と虚部はそれぞれ変微分可能で、変動関数は XY の連続関数になっている。そういう条件が必要だと。それがあれば、ちゃんと微分可能に戻すことができますよって言ってるのが定理 1.4.2 です。で、この定理 1.4.2 を説明するというか証明するには、まあ、1年生の微分の知識だけでできるんですけど、もうちょっとややこしいから、ここでは説明しません。教科書にちゃんと載ってますから、その付録とか、興味のある人は見てください。以上でですね、コーシーリーマンの関係式についての説明は大体終わりです。これからあとはですね、あとまあ10分かからないと思いますけど、コーシーリーマンの関係式からすぐ出てくる案外面白い複素関数としては驚きの性質をこれから見ていくことにします。12ページの一番下のあたりですね。まずは命題 1.4.3。まあ、これは驚きっていうよりは実数関数とほぼ一緒ですね。実数関数の時、微分が0だったら関数定数ですっていうのをやりましたけど、それに相当するやつです。命題 1.4.3。ね。F が正則微分可能で、F の微分が高等的に0だったら、F は定数ですよって言ってます。まあ、それだけね。で、まあ、証明としては、今のコーシーリーマンの関係式っていうのを使いましょう。F の微分0なんですから、1.4.9 式の右辺とか全部0です。で、これということは、これ実部と虚部どっちも0ですから、U の X 微分も U の Y 微分0だよね。W の X 微分、W の Y 微分どっちも0だよね。で、1.4.10 の式が出ます。でも、まあ1年生の時にやって、変微分がどっちも0だったら関数定数ですよっていうのがありましたから、それ使えば U と W どっちも定数だよ。だから F も定数だよってなります。ということで13ページに入ったところですけど、命題 1.4.3 の証明は簡単。はい。では、命題 1.4.4 に行ってみましょう。13ページの上の、一番上のあたりに書いてあります。これなかなか面白いと思います。実数ではちょっと見当つかないような定理です。何言ってるかというと、まあ、その C 内の領域 D で定義された F が正則、微分可能。で、かつ実数値関数である。実数値関数だということは、F の虚部がいつも0だっていうことです。そしたら、F は定数だよって言ってます。で、この 1.4.4 の命題の2つ目、2行目何書いてあるかっていうと、これが要するに言いたいことは何か、例えばどういうことを言ってるのかが書いてあります。F が実数でないような複素、Z が実数でないような複素数の場合でも、F の値がいつも実数である。虚部が0である。っていうような正則関数は定数である。そういうことを言ってるっていうわけですね。で、この命題の下の注意っていうのは、この1行目の領域という定義を思い出すと、2行目に書いてあることが出てくるよって、1行目から2行目が出てくるよっていうことが書いてあります。まあ、わかる人はこれ、領域の定義を思い出して納得してください。まあ、なんとなくもうややこしいなって思う人は、ここはまあわからんでも、まあいいです。さて、とにかく、そういうことで、じゃあこれ、証明してみましょう。これも簡単です。こう、実数値関数だってね、書いてあるんですから、要するに、虚部、W が0なんですよね。W0 ですから、W の変微分0です。でも、コーシーリーマンの関係式っていうのは、U の変微分と W の変微分がまあ、プラスマイナスだけど、とにかく等しいってこと言ってますから、W の変微分0だったら、U の変微分も0ですね。1.4.11 が出てきます。つまり U を x とか y で偏微分したらいつも0なんですね。で、偏微分が高等的に0の関数は高等関数だって、もう1年生の微積でやってるはずですから、これでおしまい。証明見たら簡単なんですけど、なかなかちょっと思いつかん感じの定理です。じゃあ次行きましょう。命題 1.4.5。これもまあ 1.4.4 と似たようなノリの定理ですね。やっぱり F が正則ですって言ってて、F の絶対値が定数だって言うんですね。絶対値が定数だと、で、F がもちろん微分可能ね。そしてやっぱり F は定数関数になっちゃうよっていうわけですね。なかなか面白い定理です、これも。で、まあ、証明はちょっとこれ長いんですね。長いんで、その13ページの下半分ぐらいに延々と書いてありますから、まあ、見てみてください。まあ、もうちょっと分かりにくいなと思う人は見なくていいけど、基本的にはこれ1年生の微積の知識しか使ってません。まあ、そういうことになってます。はい。で、13ページの一番下にはですね、この1年生の微積の復習として、まあ、こんなことを使いましたよ。要するに、x の u のですね、u の偏微分が0だったら、x で偏微分しても y で偏微分しても0だったら、u は定数関数ですよっていうことをまあ復習しています。で、その証明も平均値の定理使ってますけど、14ページの最初に書いてありますから、まあ、復習しておいてください。で、これでもう大体おしまいです。最後に全微分可能性との関係をちょっとだけ言っときます。これもうなんかわからんなと思う人は、もうわからんでいいです。ここは。14ページの上から3分の1ぐらいのところですね。1.4.1。全微分可能性との関係っていうやつですね。で、まず全微分可能って何やったかっていうと、定義 1.4.7 に書いてあります。まあ 1.4.19 に書いてあることですね。まあそういうことです。で、まあこの全微分可能だったら、複素関数として微分可能なのか。それとも、複素関数で微分っていうことは全微分可能より非常に強いのかっていうことを考えるんですけど、まあ結論として、その複素関数として微分可能っていう条件の方がよっぽどきつい。いっぱい情報を持ってるっていうわけです。で、全微分可能性との関係を一つ、まあ示すのは、定理 1.4.8 を見てもらうといいんですけども、この F が微分可能であると。いうことの必要十分条件は何かというとですね、やっぱり高性リーマンの関係式は絶対必要だって言うんです。これなかったらダメなんで。高性リーマンの関係に加えて全微分可能っていうのをつけるとまあいいですよっていうことが定理 1.4.8 に書いてあります。でまあこの定理 1.4.8 は定理の 1.4.2 だね。定理の 1.4.2 っていうのは高性リーマンの関係式にもうちょっとね、条件をつけると微分可能ですよっていうのはありましたけど、まあそれと、まあ似たようなノリの定理になってます。はい。まあとにかくこれで、この 1.4 節の説明は全部おしまいです。まあ、1.4 節ではとにかく、この微分可能という条件から、高性リーマンの関係式が出てくるという、そういう非常に大事な性質を学びました。で、あと、まあ、教科書の問題を少しだけレポートとして出す予定ですので、まあ、皆さんも自分で勉強してください。以上で解説を終わります。